ただいまより2月8日の手術礼拝を始まります。しばらく黙祷を捧げます。黙祷終わりました。招きの言葉、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに行きなさい。あなたを休ませてあげよう。お祈りを捧げます。天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。先週も守られて、こうして新しい週を迎えることができました。あなたの恵みと守りに感謝いたします。神様、今コロナ感染のことでまん延防止措置の中にありますが、どうかこの感染が速やかに沈静化されますように見守ってください。また家庭礼拝を捧げている教会員一人一人を守り祝福してください。特に施設の中におられる教会員や持病を持っておられる教会員がいます。どうぞ神様、その一人一人を見守ってください。この朝もあなたの御前に静まって御言葉をいただきます。どうぞこのひとときを御心のままに導いてください。この祈り、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌7番の一節です。本日の聖書箇所は創世記34章1節から31節です。それぞれお読みになってください。創世記34章に入りました。エサオとヤコブの再会の後、ヤコブの一族はパタンアラムから無事にカナン地方にあるシケムという町に到着し、町のそばに宿営しました。このシケムは町の名前であると同時に、この町の首長であったハモルの息子の名前でもあります。ヤコブは彼から天幕を張った土地の一部を買い取って、そこにしばらくの間定住することになりました。しかしここでヤコブの娘ディナに不幸な事件が起こります。ディナはヤコブの子供たちの中たった一人の娘でした。彼女は一節にあるように土地の娘たちを訪ねて出かけていったのです。ディナは若い女性の好奇心というか、シケムの町の娘たちがどんな生活をしているのか軽い気持ちで出かけていたのです。しかしたった一人で知らないところに出かけていたのは軽率でした。離節にそこに住んでいたヒビ人ハモルの息子シケムが彼女を見かけて捕らえ、共に寝て恥かしめたと書いてあります。シケモンは全く一人で無防備で歩いていたティナを捕らえて、力ずくで関係を持ってしまうのです。 ここに共に寝てという表現だけではなく、恥かしめたという言葉がわざわざ用いられています。このことは先民イスラエルに対して恥ずべきことであり、してはならないことをしたということを意味しています。ところがカナン地方に住むヒビ人ハモルも、またその息子シケムも、そのようには考えていませんでした。しかしヤコブとその息子たちは、そのことについてティナが怪我されたと考えたのです。三節に、ティナを恥かしめたシケムは彼女に心を奪われ、愛するようになります。そして父ハモルに、どうかこの娘と結婚させてくださいと願うのです。そこで父ハモルは息子シケムとヤコブのもとに来るのですが、古説にヤコブは娘のティナが怪我されたことを聞いたが、息子たちは家畜を連れて野に出ていたので、たまっていたとあります。ヤコブとしてはこのことをどのように収めたらよいのか、一族の長として大変慎重な態度をとっています。しかしティナが怪我されたことを聞いて、兄たちは黙ってはいませんでした。みんな互いに嘆き、激しく怒ったのです。なぜならシケムがしたことはイスラエルに対して恥ずべきことであって、また知ってはならないことであったからです。一方ハモルは、息子のシケムがヤコブの娘ティナを恋したっていることを理由に、ティナを息子の嫁に欲しいと願い出ます。さらにこれをきっかけに、お互いに姻戚関係を結んで、私どもと一緒に住んでくださいとまで言うのです。また息子のシケムも、どんなに高い結納金でも贈り物でもお望み通りに差し上げます。ですからぜひあの方を私の妻にしてくださいと言いました。このハモルとシケムの言葉の共通点は、結婚前のティナを恥かしめたことに対して全く触れておらず、謝罪もしていないということにあります。しかしヤコブの息子たちはティナを嫁として与えるつもりはありませんでした。そして彼らはシケムとその父ハモルを騙してこう答えました。14-15節です。割礼を受けていない男に妹を妻として与えることはできません。そのようなことは我々の恥とするところです。ただ次の条件が叶えられれば、あなたたちに同意しましょう。それはあなたたちの男性が皆割礼を受けて我々と同じようにすること、同じようになることです。割礼は包囲の一部を切り取ることですが、創世記17章によれば、神の民になる契約の印としてイスラエルの男子が皆割礼を受けたのです。ところがそれはアブラハムに与えられた神の命令でした。しかしここでヤコブの息子たちはアブラハムの神への信仰を求めたわけではありません。ただ割礼そのもの、包囲の一部を切り取ることを条件として求めたのです。なお17節に、しかしもし割礼を受けることに同意しないなら、我々は娘を連れてここを立ち去ることにしますと言っています。 ハモルとその息子シケムはその条件なら受け入れてもよいと思いました。とはいえ彼らはイスラエルの神を信じる信仰から割礼を受けることではありませんでした。ただヤコブの家族と姻戚関係を結ぶことでメリットがあると考えたからです。そして町に入って町の門で集まっていた人々に割礼を受けるように話しかけるのです。それが21節から23節に記されています。特にヤコブとその息子たちの条件に同意さえすれば、彼らの家畜の群れも茶屋さんも動物も皆我々のものになるではないかと言って、すべての男子が割礼を受けることを提案しました。すると町の門のところに集まっていた男たちは皆割礼を受けることに同意しました。それはこの土地の首長ハモルとハモル系の中でも最も尊敬されていたシケムの提案だったからです。さらに町の外に宿営していたヤコブの一家、その一家の家畜や茶屋さんがすべて自分たちのものになるという利点から割礼を受けたのです。三日目になって男たちが傷の痛みに苦しんでいた時、ティナと同じ歯を持つ兄のシメオンとレビは剣を取って難なく町に入り、男たちをすべて殺しました。またハモルと息子シケムも剣にかけて殺し、シケムの家からティナを連れ出したのです。さらにヤコブの息子たちは町中を略奪しました。その理由を聖書は自分たちの妹を怪我したからであると記されています。このようなことをしたシメオンとレビに対して父ヤコブは30節でこう言っています。困ったことをしてくれたものだ。私はこの土地に住むカナン人やペリ人の憎まれ者になる。のけ者になってしまった。こちらは少人数なのだから、彼らが集まって攻撃してきたら、私も家族も滅ぼされてしまうではないか。ここでヤコブは、息子たちがしたことについての道徳的な善意は述べておりません。ただこのことについて自分たちが危機的な状況に置かれたことを嘆くのです。それに対してシメオンとレビは最後の31節で、私たちの妹が娼婦のように扱われても構わないのですかと言い返したのです。聖書はこのシメオンとレビの言う言葉にヤコブが何と答えたのか、それは記されていません。しかし後にヤコブが死ぬ時に遺言するところが49章に出ていきます。その創世記49章の5節から7節までにこの二人について語っています。そこを見るとシケムでの出来事がヤコブの心の中で死に至るまで重いわだかまりとなっていたことを物語っています。特に49章の7節後半に、私は彼らをヤコブの間に分け、イスラエルの間に散らすと書いてありますが、この言葉通りシメオンの子孫は後に南の辺境に追いやられて またレビの子孫はイスラエルの十二部族の中で領土を持たない部族となりました。以上、創世記34章のシケムで起こった悲劇を通して私たちは何を学ぶことができるでしょうか。ヤコブの息子たちは選ばれた民であるにもかかわらず、人間としての弱さ、醜さとをどうしても捨てきれませんでした。彼らは妹のティナの被害に報復するために、神様が自分たちを特別な器として備えてくださる印である割礼を手段として利用したのです。もちろんシケムの行為は神の罪にあたって確かに放置できません。しかし先民イスラエル人が復讐心に燃えて魂打ちするために割礼を利用しようとした、その意図と行動は許されるものではありませんでした。ですから、ある意味においてティナを恥かしめたことによって悪者に見えたシケムよりも、これを罠にはめたティナの兄たちの方がより悪く見えたと言えることではないでしょうか。それはシケムが犯した悪よりもティナの兄たちが行った悪の方がより大きかったと言えると思います。それなのに神様の許しの福音を担っていくのは、この惨めなことを行ったティナの兄たち、シメオンとレビたちであることに変更はないのです。神の約束はそれを担う人間の父によって保証されるものではありません。またそれに依存してもいないのです。この後神様は約束通り神様ヤコブの子孫を祝福して、そこからイスラエルの民が形成されていくのです。彼らに神の祝福が託されていくのです。しかしそれは人間的な力で獲得されたものではなく、神の恵みによって与えられた祝福でした。魂続けるヤコブの一族のような者たちを神様は憐れみを持って許し、神の祝福を担っていくように導いてくださったのです。本日のこのヤコブの息子たちの姿は、私たち自身の姿でもあると思わないわけにはいきません。そしてこのような救われがたい人間が、ただただ神の憐れみによって、神の一方的な恵みによって救われたことに感謝するしかありません。パウロはローマの信徒への手紙7章24、25節でこう告白しています。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。私たちもまたこのパウロと共に、私たちの罪を全部知る神様が私たち一人一人を許し、憐れみと屈しき恵みを持って守り導いてくださる、その神に感謝したいと思います。お祈りいたします。 主なる神様、今日創世記34章のところに共に耳を傾けました。イスラエルの民であるヤコブの息子たちは妹のティナを恥かしめた相手を報復する手段としてカツレイという神聖な奇跡を儀式を利用する惨めな人間でありました。しかし神様は憐れみを持って彼らが神の祝福を担っていくように導いてくださいました。どうかあなたは御子イエス・キリストを通して私たちを生かしてくださった、その恵みに心から感謝いたします。時に傲慢になって隣人の罪や弱さを裁きがちな私たちでありますが、どうか憐れみを持って私たちを許してください。また苦しき恵みを持って私たちを守り導いてください。この祈り、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌451番を賛美します。使徒信条を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、 黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い高度の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。献金はそれぞれご家庭で捧げてください。主の祈りの後、祝祷をいたします。天にまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。主があなたを祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けて、あなたに平和を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。しばらく黙祷をいたしましょう。これで礼拝を終わります。